次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に総務企画委員会。まず、新型コロナウイルス感染症の影響により税収の落ち込みが見込まれるため、県財政への影響を懸念している。今年度の財政運営の見通しは、との質問に対し、県は、まずは新型コロナウイルス感染症対策推進のため、国の交付金配分などを踏まえて対応する。また、当初予算計上事業を執行できるよう、減収補填債や地方税の徴収猶予に伴う特例債を活用する。さらに財源が不足する場合は、一般財源基金の取り崩しなどにより対応していく見通しであると答えました。減収補填債とは、地方税、主に法人関係税の収入の減少を補填するために発行が認められる地方債のことです。地方税の徴収猶予に伴う特例債とは、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として地方税の徴収猶予に伴い生じる一時的な減収に対応するため創設された地方債のことです。一般財源基金とは、年度間の財源の調整を行うための財政調整基金及び県債の償還に必要な財源を確保するための県債管理基金のことです。次に、新型コロナウイルス感染症の影響により観光などで貸切バス稼働が低迷している。補正予算の公共交通支援策では対象外だが、万が一東海第二発電所にかかる避難が発生した場合などの移動手段として重要である。支援体制にどう取り組むかとの質問に対し、県は、今回は緊急対策として県民の日常利用が多い公共交通に絞り対応した。貸切バス事業者は、観光や災害対応など公共性の高い業務などを担っていることも認識している。今後の状況に応じ、関係部局とも相談しながら支援策を見出していく、と答えました。他に、県民対話集会の手法、原発事故損害賠償請求にかかる ADR の活用なども質問しました。ADR とは、オルタナティブ・ディスピュート・レゾリューションの頭文字を取った略語で、裁判に代わる紛争解決手段のことです。次に、防災環境産業委員会。まず、事業者の事業継続の支援や失業者対策に県はどう取り組んでいるのかとの質問に対し、県は、県独自の支援としてよろず支援拠点において国の雇用調整助成金をはじめ、様々な支援策の相談や申請サポートを行っている。また就職支援センターに設置した内定取り消し者等支援窓口への相談者のうち4人の再就職が決定した。今後もキャリアカウンセラーが相談者の適性を踏まえて丁寧に再就職を支援していく、と答えました。次に、県の休業要請に協力した事業者への協力金の申請状況は、また制度の周知方法は、との質問に対し、県は、6月12日現在で14,071件の申請があり、9,291件の審査が終了した。制度の周知は、ホームページや新聞広告のほか、市町村や商工会、各業界団体を通じて行った。今後も申請漏れがないよう周知していく、と答えました。他に、マイタイムラインの活用、県民文化センターの今後の構想なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。まず、新型コロナウイルス感染症の不安を抱えている妊産婦に対し、他県の例も参考にして、より良い支援を実施するよう求める。 保健師の活用など支援策の考え方は、との質問に対し、県は、補正予算成立後、分娩前の妊婦への PCR 検査費用の補助のほか、感染した妊産婦に対し、支援経験が豊富な外部の保健師や助産師を活用し、退院後の訪問支援などを行う、と答えました。次に、本補正予算には、児童扶養手当を受給しているなどの一人親世帯に対する給付金の予算が含まれている。申請が必要な対象者への周知など今後の対応は、との質問に対し、県は、県では国の補助をもとに、町村分の給付費用として約2億3000万円を計上しており、市分は各市が対応予定である。予算成立後、県の広報媒体を活用して周知を図るなど、対象者に順次可能な限り速やかに給付できるよう取り組む、と答えました。他に、新型コロナウイルス感染症の第2波に向けた病床確保体制、県衛生研究所の体制整備なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。まず、キャンプ場の魅力発信について、周辺の名所にも誘導し、地域経済を活性化することが重要と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、本県には約160のキャンプ施設があり、全国1位の数である。ポータルサイトを設け、各キャンプ場の特徴を分かりやすく情報発信する。周辺観光地のモデルコース、イベント、グルメや土産の情報も発信し、周辺に人が流れるよう取り組んでいきたい、と答えました。次に、これからの旅行には娯楽だけではなく、学べる機会の提供や清潔さ、クリーンなイメージが求められると考えるが、所見は、との質問に対し、県は、教育や学び、体験型コンテンツを充実させることは重要と認識している。キャンプ魅力発信事業もその一つである。清潔さなどについても PR していくべきであり、安心して観光客を呼び込める環境づくりに努めていく、と答えました。他に、茨城空港の愛称決定の経緯、県産和牛等学校給食提供緊急対策事業なども質問しました。次に、土木企業委員会。まず、国道6号坂戸町交差点は県内有数の交通量で慢性的な渋滞が発生し、交通事故多発地点でもある。立体化計画の進捗状況は、との質問に対し、県は、水戸市を含めた坂戸町交差点周辺道路勉強会を開始する。渋滞の状況を整理し、県と市の役割分担を決めながら進めていく。さらに、来年の新規事業化に向けて水戸市と協力し、国への要望活動を行っていく、と答えました。次に、東関東自動車道水戸線における、鉾田インターチェンジから板子インターチェンジまでの残る約31キロの用地を含めた整備進捗状況は、との質問に対し、県は、用地は令和元年度末までに面積ベースで約 94% を取得している。工事は平成27年度に着手し、地盤改良や道路構造物などの工事が進められ、令和元年度末までの進捗状況は、事業費ベースで約 52% となっている、と答えました。他に、道路のメンテナンスと予防保全、水道事業の技術職員の確保なども質問しました。最後に、文教警察委員会。まず、有意義な学校生活を送る上で、学校行事は極めて重要なものと考えるが、学校行事の実施に向けた県の対応は、 との質問に対し、県は、子どもたちが楽しみにしている修学旅行や運動会などの学校行事が可能な限り実施できるよう、実施に向けた対応や工夫点をまとめ、市町村が学校行事に取り組みやすい環境を作っていく、と答えました。次に、暑い時期に登校することになるが、学校再開ガイドラインにおける登下校時の熱中症対策とはどのようなものか、との質問に対し、県は、今年は8月にも登校するため、例年以上に注意が必要と考えている。ガイドラインでは3密対策を講じた上で、マスクを外せること、暑さ指数に留意した活動をすること、水筒持参でこまめに水分補給をすることなどを示している、と答えました。他に、県立高校の ICT 環境の整備、子どもを事件から守るための対策なども質問しました。